にちは、小娘たちのムービーライフです。
こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。平日夜です。
また火曜日
ごめん火曜日が私まだ早、ちょっと早終わりがちだよな。
そうやね。
うん、
合わせやすいから。
そうね。
あー、ゴールデンウィーク、
はい、終わっちゃいましたね。
はい、もう次の長期休みは夏休みですね。
うまいな。もういつもこれなよなゴールデンウィーク終わったら6月休みないやん、祝日。
そうやね、
長いよな。7月の19とかそんなんまでないやろ、確か。うん、
有給の取る時期ですね、6月。
いいな。取る人多い？
多い多い。6月と3月がやっぱ一番多いかな。
うん、あ、そうなんや。やっぱないから。
うん。うん、
はい、はい。
じゃあ。
じゃあ。
私から行かせていただいてもいいですか？
はい、お願いします。
あ、ね。まあ前回の続きで、ゆりちゃんが、うん、前回紹介してくれてた16個の性格やっけ、性格診断、うんうん、っていうのを、うんうん、まあ、教えてもらって、私もやってみました、
はい、お、気になります。
はい、そのゆりちゃんがもら送ってくれたやつでは、
うんうん、
結果は、
うん、
これはちょっとね、残念なことに英語で出てきてしまったのもので、
そうなんよね、英語
なったかな、日本語で。
英語のサイトなんよね。
そうそう。で、それがなんか英語でできて、まあ英語でやったら、うん、ディフェンダーパーソナリティ、うん、ディフェンダーらしい。
はいはいはいはい、
で、
へー。どれやろう、うん、なんてやつ？
ISFJ の性格の特性。ISFJ。
FJ。
まあ、簡単に言うと、
うん、
人の喜び、人が喜ぶところを見るのが好きな人らしい。
あ、はいはいはいはい、はい、
で、なんかその自分が大切に思ってる人とかに対してはとことんこう尽くしていくタイプで、
うんうん、
でなんか、うん、ほんまは人見知りやね。ほんまは結構なんか消極的やねんけど、
うんうんうん、
外面では、
うん、
結構なんていうの、積極的に意外といけちゃうみたいな。
あ、
だからそう、だから私結構言われんねん人に、うん、いや私もうめちゃくちゃ人見知りやからほんまにちょっと最初苦手なんですよねって言ってたら、うんうんうん、いやいや全然やで、どこがっていつも言われんねんもうほんまに
ほんま
そうやなって共感してもらえたことがなくて、で これで、あ、ほんまやなってなった
ほんまやな。いやでも私めっちゃ人見知りやと思うけどな
私やろ、
うんうん、
人見知りやんな
うん、さすがにここまでおったらわかる。
あ、分かってくれる。
うん、
ありがとう
でも他の人にはそう思われへんやろなっていうのもわかる。
あ、そうなんですよ、めちゃくちゃ人見知りやねんけど、
ISFJ 性格の特徴、
はい、
他人に対する思いやりがあり、人を喜ばせることに喜びを感じます、うん、プレゼントは相手のためにしたことで喜ばれること、やってよかったと心からの喜びを感じます、
うん、
仕事でも相手には喜ばれることをしたいという気持ちが強いので、お金よりも感謝されることややりがいを求めます。おー、めっちゃ合ってるね、
うん、そうやね、あ、思ってくれる、合ってるって、
うん
よかった
ぴったり。他人を思う気持ちが強いのはいい面ではありますが、それが強すぎるあまりに自分を犠牲にしてしまうことも少なくありません。その結果ストレスが溜まってしまったり、人生の意義について悩んでしまうこともしばしばです
確かに
人とのコミュニケーションは好きですが、大勢が参加する飲み会やパーティーで遊ぶというよりは一人でのんびり過ごすことを好みます。めっちゃそうやん、
うん、そうやね、ほんまにその
飲み会とか嫌いやもんな。
嫌い嫌い基本
でもなんか一見パーティーしてそうに見えるけど、
え、そうやね、みんなに言われるね、
うん、好きそうやのに飲み会とか
めっちゃ苦手
ほぼいかんよな、飲み会って
お断りしてるからの、なんて
おとなしい、控えめ、優しいなどの特徴があるため、友人としては付きやすい人だと思われやすいでしょう。自分から自分の気持ちを積極的に話すことはなく、不安や悩みがあっても一部の人にしか打ち明けません。はいはいはいはい。へえ、めっちゃうまくいってるな、この診断、
うん、薄く広く付き合うよりも信頼できる少数の仲のいい友人と深く付き合います。これも確かにそうかも。
合ってるね。
うん、合ってると思う結構。うん、うん、っていう
やっぱ精度上がってるよな。
上がってるね。
ちっちゃい時にやってた性格診断より絶対。
うん、うん、
へー、ね、これさ、なんか5段階ぐらい答えるあのランクあるやん。
うん、え、もっとあった気するけど、うん、はあ、まあ自分が思ってる通りに答えた。あんまりそのなんかど真ん中どっちでもないっていうのは1回ぐらいしか押してない、うんうん、基本的にはどっちかに。
それがいいらしい。
あ、そうなんや。
うん、
はい、
ありがとうございます。
はい、面
白かったね。すごいやっぱ信憑性がちょっと上がりました今また、うん、はい、これさ、なんか特徴的にさ、
うん、
あの一見、うん、そう見えへんけど実は自分の本質みたいな、
うん、ど
こが分かる性格診断じゃない、
うんうんうん、あ、そうやな、
うん、なんかそんなに深くない友達には、
うん、
そう見えへんみたいな。
うんうんうん、確かに、
ね、いろんな人に聞いててもそんな気がする。
うんうんうん、
確かに、面白いです。ありがとうございます。
はい、
はい、ありがとうございます。私はですね、
はい、
リアリティショー最近ちょっとハマってるのがあって。
お、はいはいはい、
こんな見たことあるかな、ラブイズブラインドって
やつ。ラブイズブラインドは見てないわ。おもろい。
見てない。それの私も見たことなかったんけど、
うんうん、
会社の上司に言われて、
うん、
これ最近流行ってるから見てほしいって言われて、
うん、
一回見てみたんよ、うん、なん結構もう2日で見ちゃって、
え、全部
全部全部、でももうね10エピソードぐらいやし1個1時間とか
せめて3日やろ、2日はすごいな
私も夜さベッドの中入って見出したら止まらへんからさ、
うん、
もう毎回毎日のように4時とかまで見ちゃうんやけど
、なんかさ、ラブイズブラインドって日本版ができたかなんかやんな、
うん、そうそうそうそう、日本版みたいな、うん、
あ、そうなんや。
そう、アメリカのやつやんな確か。
なんかアメリカだったかな、なんかメキシコかなんかラテン系のところが始まり、
うん、そっちが始まりなんや。
やったと思う
そう、見たんですけど、
うん、だった
ハマっちゃった。面白かった、なんかね、最初、まあ、結婚することが目的な男女が集まってて、
うん、
で、お互い、うん、そのカップル成立するまでは声しか聞かれへんの、うん、だから顔を合わせることができなくて、なんかカップルシートみたいなとこにお互い座ってるけど顔は見えへん状態みたいな。
足元とかも見えるん？
もう見えへん、全く見えへん。
あ、全くブラインドなんや。
そう、そうそうそう。でそこで会話して、
うん、
でいいなと思ったら結婚してくださいって言って、で外に出るんだよな。でそこで初対面そう、それが半分ぐらい、なんか 4,5 話ぐらいだったかな。
うんうん、
それで、で成立したら一回外に出て、で共同生活始めんねん。
いきなり。
そう。で、それで1ヶ月ぐらいかな過ごして、最終的に結婚式して、うん、そこで本当に結婚しますかっていうので決まるみたいな。そうそうそう。で最初のなんかもうめっちゃコロコロ決まるから、パンパン決まるから、うん、まあ、なんかやらすかなと思っとったんよ。ちょっと怪しいなと思いながら、うんうん、互いながら見ててんけど、
うん、
やっぱ見進めていくうちにこれをやらせではできひんやろっていう、やらせやとしたら相当うまい。
ああ、そうなんや、
うん、
何人ぐらいの男女？
ね、10ぐらい。
あ、結構おるんやね。
そう、
ま
あ、ネタバレになるからどうなったかはここでは言わへんけど、
うんうん、うんうんうん、
いやー、なんか面白かった。すごいね、 女の人も男の人もそうやけど、うん、性格が全然違うくて、一人のなんかコンサルで働いてる女の人がいて、
はいはい、
もうすごいね、なんか男の人をまず上からなんか喋ってる間に、うん、この男の人をチャートで分けていって、うん、で自分に合うタイプか合わへんタイプかっていうのを、
うん、
もうめっちゃ考えて、
うん、
でしかもなんかもう会議形式で、
うん、
今日はなんか私のプレゼンをしますみたいな、私自身のプレゼンをしますみたいな、
マジすごいな
すっごい積極的な女の子があって、
うん、
その人なんかめっちゃおもろいなと思っててんけど、
うんうん、
結局あのそのカップ一回カップルになって、
うん、
で出て行って、まあ
うん、
共同生活
うんうん、
2人で始めることになんねんけど、
うん、
なんかその子のキャラがめっちゃ可愛くて、
あそうなんや、
そうそうそう、最初何この子と思っとったんやけど、
うんうん、
めちゃくちゃまっすぐで、
うん、
お花見も好きやと思う、可愛いな、うん、
へえー、そうなんや、
超、
まあ、それやったら、
うん、
あのアメリカのやつで、
うんうん、
アルティメイタムっていうのがあるの、
アルティメイタム、
うん、内容としてはそのカップルが結婚、うん、片方が結婚したいって人と片方はまだちょっと待ってほしいっていうカップルが、
うんうん、
こう7組8組ぐらい集まって、
うん、
最後の究極の選択をあなたに与えますっていうので、
うんうん、
いろんな他の女性とか他の男性見て、
うん、
ほんまに自分の今のパートナーでいいんかっていうのを決めてもらう。で、
うんうんうんうん、
それを乗り越えたら最後に、うん、あのプロポーズして結婚するかしないかみたいな。
へえ。
でその、うん、最初の1週間はそのいろんな男女の人と喋って、
うん、
が選んだ人と自分のもともと来た人以外の人でな、うん、選ん で、うんうん、でその人と3週間一緒に同棲するね、
うんうん、
でそこでいろいろまあお互いのこと知り合って、
うん、
でそこから次の1週間は、
うん、
あの1週間だから3週間か忘れたけど、その間はもともと一緒に来た相手とも、うん、同棲するね、うんう
ん、はいはいはい、
でそこでその欠点やらやっぱりこの人がいいとかっていうのを決めて最後に結婚してくださいか、もうあの、
うん、
もう無理ですみたいな、
もうやっぱ違いますってなるか
そうそうそう、
へえ面白そう、
うん面白いよ、それもなんかいろんな性格があって、
へえなんかアメリカの多いよな、そういう、
うんうん多い多い、なんか絶対でもやっぱさっきのゆりちゃんなんか聞いててさ、だいたい一人はすごい、うん、すごい人っておるよ
ねいるよねよくぞ選んだっていうタイプの人、
おったおった、
うんうん、
おったはい、もし暇やったらぜひ見てください、
アルティメイタム、
うん、
ありがとうございます、
はい、
はい、それでは
それでは本題に入りましょうか、
はい、
今回もネタバレがございますのでご了承お願いします、
はい、お願いします。今回の映画はパワーオブザドッグ、
パワーオブザドッグ、
はい、ベネディクト・カンバーバッチが主役ですね、
はい、
はい、で概要を説明しますと、
はい、
1920年代のモンタナ州が舞台 で、
うん、
でベネディクト・カンバーバッチが演じるすごい冷たい冷酷なだけどすごいお金持ってる牧場主、
うんうん、
のフィルっていうのが、そうそうカウボーイ、うん、で牧場経営してる人が主人公で、
うん、
ですごい女性差別な考え方を持ってるねんな、
うんうん、
である日弟とその牧場を経営してるねんけど、
うん、
ご飯食べに行ったところのなんていうの、おかみさんじゃないの
オーナーみたいな人
ね、オーナーかめっちゃ日本語でそうそう、オーナーの女の人と、
うん、
子持ちのオーナーがいて、うん、でその女の人と子供にめっちゃ厳しい対応をするねんけど、
うんうん、
その後その弟がその子持ち未亡人女性と結婚することになって、
うんう
でその女性と子供が家に来ることになる、
うん、
で、そのフィルはもう金目当てやとか言ってすごい毛嫌いして、
うん、
すごいひどい仕打ちをするねんけど、
うんうん、
まあなんかある日その子供とフィルがなんかちょっといい感じに、
うん、
なり、
うん、
なんかどんどん仲良くなっていくという、
うん、
でお母さんはそれに嫉妬して、
うん、
で酒アルコール依存症になって、
うん、
でその過程がどうなっていくのかてんてんてんてんてんって感じです、
はいはい、どうでした？
サスペンス要素もあっていやなんかね、うん、最初結構ゆったりやったやん割と、
うんうんうん、
音楽とかも含めて、
うん、
だから割となんか展開ないなと思ってんけど最後の 3,40 分で、
うん、
結構ガッと
雰囲気変わり、うんうん、一気に
行ったね、うん、一気に、
うん、
でなんかそのもともとフィルあのベンディクト・カンバーバッチも、
うん、
もうほんまにただのひどい男、
うんうんうん、
もう女性めっちゃ差別してめっちゃひどい男みたいな感じだったけど、
うん、
急になんかピーターにちょっと惚れ出してみたいな最後の最後で結構展開あったなって感じやったし、
ね、
めっちゃ意外やった、
うんうんうんうん、
ああいう結末みたいな
私もさあの、うん、2回見て
あそうなんや
そう1回目パーって見てって、
うんうんうん、
まあ安定のさその展開がないから遅いから、
うん
う
ん、
もう全然集中 してなかったんよな1回目で見終わった時に大概の時は、まあ、ある程度話も分かるし、
うん
うん、つかめんねんけど今回に関しては、うん、そのちゃんとぼーっと見てたら分からんくて、
うん、あ分かる
そうほんでこれはあかんわと思ってもう1回見直して
ん、うんうんうんうん、
でその見直した時はあの、うん、あらすじも読んで解説というか、うんうん、でそれを読んで
解説
そう見たら、
うん、
おもろいやんってなった
あわかる私も最後終わって、
うん、
あんまり理解できひんくて、
うんうん、
あれみたいな、
うん、
おおって感じで終わって、
うん、
でその解説読んでて、
うん、
めっちゃさっきやねんけど、
うん、
あそういうことっていうのがめっちゃあった
そうそうそうそういうの
でもなんかそれもさ、
うん、
結局ほんまにそうとは描かれてるわけじゃないから、
うん、まあ想像
それも、うん、なんかいろんな、うん、あの解説があって、
うんうん、
いろんな何読み解き方がある感じで、
うん、なんか
って、うん、
言葉が少ないというか
うんうん、
基本さアメリカの映画ってさ、うん、言葉を使って、
うん、
こうなんていうかな、
てやな、
見せられるやんか、
うん、
でもなんかこの映画はなんか表情とか仕草とか、
うんうん、
その映ってる微妙な映像とか、
うんうん、
そういうのを読み取って、
うん、
理解していく映画、
うんうんうんうん
やったからそんなにぼーっと見てたら全然わかんない、
う
ん、
確かにだってさマーベルなんかさもう、
うん、
ぼーっと見てても
そうそう
絶対話わかるやん
そうそうそうそうそう、もう誰が勝って誰が負けたか誰がいいやつかみたいなわかるやん
そうそうそう
これに関しては分からへんかった
確かにね
そうでも解説読んだらあなんや奥深いなってなった
うんうんうん、うん、ほんまに
うん、いやなんか、まあ、薄々さ、
うん、
半ばぐらいからあ、うん、フィルゲイやなと思って
ん、うんうん、
それは分かったやん、
うん、
でなんか
あの写真集のところで分かった
そうやな、
うん、ブロンコヘンリ
ーそうそうそうそうそう写真集見て、
うん、
ピーターが見つけて、
うんうんうん、
でピーターも結局ピーターもゲイなん
かな
それは明らかにされてなかった
よな曖昧よね、うんうん、どっちか分からんけどでも雰囲気的にはすごいそう見えたけど、
うんうん、
そう予想ってただけなのか、
うんうん、
このフィルを引きつけるために、
うんうんうん、
なのか実際に今、うん、ホモセクシュアルではあったのか、
うん
の
うん、せえ
へん
な、
うん
うん、そうでもフィルはさその、うんピーターのそういう なんかこうへにゃへにゃへにゃって言ったら言い方悪いけど、うん、こうなんかなよなよした感じのところをめっちゃバカにしてさ、
うん、
めっちゃケチョンケチョンに言ってたから、
うん、
でそこでまああの実はゲイやったっていう展開はよくあるやん、
うんうん、
でもそっからのあのピーターのその行いが、
うん、
なんか、うん、想像それは想像外やった想定外やった、
うんうんうんうん、確かにな
んか、うん、あれやんなまああの予想っていうか、まあ、あらすじのその解説によると、
うん、
あのフィルがその自分のために編んでくれてた縄を作るための革、
うん、
動物の革を、
うんうん、
あのあ、あのお母さんローズに全部売られたから、
うんうんうん、
完成できへんってなって、
うん、
でそこでフィルがあフィルじゃない、うん、ピーターが、
うん、
あの病気の感染症を持った動物の死骸の
皮、うんうんうん、やんな、
そう
一人で取りに行ってたやつ
あれやんな、
うん、
まあ、それをフィルにあるよ皮あるからそれでロープ作り終えれるよみたいな感じで、
うんうんうんうん、
ちょっとなんかあの誘い気味で言って、うんうん、でそこでもう切り傷のあったフィルの手のところに感染させて、
うん、
次の日に亡くなっちゃうっていう、
うんうんうん、あんなうまいこといくもんかって思ったけどね
でもなんかよくそれを読んでから見てたら確かにそれを触るときは全部手袋してんねん、うんうん、ピーター
、はいはいはいはいなるほど
なんかだからさなんでそんなに私はその手袋に焦点を当てるんやろと思ってて、
うん、あうんうんうん、あのお母さんもさ、
うん、
インディアンから、
うんうんうん、
あのインディアンに皮打った後インディアンから手袋もらって
ん、うんうん、あもらってたな、
でもなんか、うん、すごい暗示的な、
うんうん、確かに
確かって言ってるな、
うん、なんかホッとしてるようななんか感じの表情を出して、
うん、
なんかなすごい想定外やったな
うんうんうん、確かにあのさ、
うん、
ピーター私初めて見てんけど、
うん、
めっちゃなんか演技なんていうんやろ中性的で、
うん、独特よね、
でもナチュラル、うん、めっちゃ独特やった、これちょっと調べたもん、コディ・スミット・マクフィーって、
はいはいはいはい、
知ってた？
いや知らへんかった、
うん、オーストラリアの俳優やねん、
あ、そうなんや、
うん、しかも私らと同い年、
え
25歳、
うそ、
うん、ま、
見え
へん、あの時ちょっとまだ今より若いから23とかなんかな、
そうなんや、
うん、
まあ、見えるっちゃ見えるんかな、どうなんやね、
めっちゃ中性的、なんか役によって全然変わりそう、
うん確かに
ね、いやでもうまかったよな、
うまかった、
めちゃくちゃ、うん、こんな上からやけど、う
んうん、なんかでもその
なんかどっちの、
うん、解説によるとそのお父さんが亡くなったのも、
うんうんうん、
ローズが、
あー、その書いてたね、
あ書いて見た、
見た見た、
あのロースも、そうそうそうそう、
父親から母を守るために、
そうそうそう、
あるよな、
そうそうそう、
もしかしたらこれあの元の父も自分が殺してる可能性がある、確かにちょっとサイコ感あったもんな、
うん、だいぶサイコ感はあったけど、
うん、でも最初見た時はそんな風に見てなかった、
うん、見てなかった、見てなかった、純粋な、ね、なんか
そうそうそうそう、でちょっと惹かれてんのかな、
そうそう、うんうんうん、
ほんまに惹かれてんのかなみたいな感じで見てたけど、なんかその解説読んでから一言一言を見ると、
うん
うん、ああその裏裏のあれがあったやと思う、
うん、
そう
よね、
うん、なんかこういうのっていつも思うけどさ、
は
い、
うん、
こういう解説書く人いるやん、
うん、
でさそれ読んでさもうそれが絶対正しいと思っちゃうよ、
うん
うんうん、でああそういうことかそういうことか全部さ思って解いていくけど、
うんうん、
これって別にさ作者が言ってるわけじゃないからさ、
うん、確実ではないよ。
そう
でもないけど、うん、私はあの感染症のところまではそうやろなと思った。
ああそうやな、それは確実にそうやろな多分、うん、あの感じでいくと、
うん、お父さんを殺したかどうかは、うん、あの全然 100% じゃない。
確かに、うんお母さんと共犯やったかどうかも分からへんね。
うん、それもちょっと分からへんの、うん、
でも確かに共犯じゃないとしたらタイミング良すぎるもんね。
確かに、そうやね。
あれをどこかでだって絶対にさ、牛の、
うん
う
ん、
え、あれ牛の皮やったっけ、
うん、牛やったと思うけど、馬やったかな、分からへん。
あの、まあ、ピーターじゃなくてフィルが干してた皮があったら絶対あれ使われへんかったもんな。
そうやね、うん、そうやな、
そうやな。だからどうしてたんやろ、もしお母さんがあげへんかったら。
確かに
それかやっぱ共犯説か。いやそうなるんかな。
いや
ー、うん、
あのジョージ役のさ弟役のあの俳優さん、
あ、うんうんうん、
の俳優さん、あの私の好きなドラマのブレイキングバッドの、
うんうんうん、
あの出てた人やねんけどさ、
うんうんうん、
なんかそこでも大体ああいう感じのキャラクターの人さちょっとなんか心が優しい、
うんうんうんうん、
男の人みたいな、
うんうん、
そういう役やな絶対に、
うんうん、この人はやっぱこういう役なんやと思って、うんうんうんうん、どこに出ても
あのそうそうジェシー・プレモンスと、
うん、
ジョージ役の人とキルスティン、うん、キルスティン・ダンスと、
うん、
まあ、ほんまのあれの夫婦やねんってね。
え
そうらしい。
まあでもね、クリスティン・ダンスと誰って
とジェシー・プレモンス、あのその
あのジョージ
バットの人、
うん、あそうなんや、
うん、
らしい。知らんかった、
ね、私も知らんかった、うん、キルスティン・ダンスだってめっちゃさスパイダーマンのイメージ強いけど、めっちゃもうあれやね。
確かに
だいぶ前やね。
確かにそう思ったら結構年いけはった、
ね、うんうんうんそうね、時代
ほんまやな、
2つの早って感じやけど。
確かに、
ね、めっちゃ若い女の子のイメージやった。
うん、ベネディクトもやっぱり安定の演技力やったね。
そうやん、ベネディクトについて話してへんわそういえば他の人のこと言いすぎて。いやベネディクト・カンバーバッチ全然ちゃうやん、
ほんまに。
ドクター・ストレンジと全然違うね。
うん、
なんかあの役作りのために全然お風呂入らへんかったんやって、
うん、えそうなん。
うん、よし、うん、キルスティン男子と全然喋らへんかって言って、
え、あえて？
うん、役作りで。
そうなんや。
うん、いやもうだってね、めっちゃ臭そうなオーラ出てたもんな
確かに、あれはなんかあのメイクとかじゃない気がした
最後さ、うん、あのお亡くなりになってヒゲとか全部剃って綺麗になってたら、うんうん、めっちゃ、うんうん、めっちゃ気持ちよかったんやけど
わかる。一瞬さこっちが気持ちいい。もうあの汚いベネディクトになりすぎてさ綺麗になりすぎてめっちゃ化粧してるんちゃうと思っちゃった
自分が剃りたいと思っちゃったもんね
ツルツルやったもんな。
ツルツルやった、めっちゃ気持ちよさそうやった。
確かに。
いやドクターストレンジ見に行きたいわ。
そうやね、私もちょっと見に行きたいなと思って、うん、
ちょうどいいタイミングだったねこれ見るの。
うん、確かにそうや ね、
ね、
はい。
他なんか言い残したことありますか？
ないです。
大丈夫ですか？
あの今思い出してんけどさ、
うんうん、
全然映画に関係ないで。
え？
え？私のスモールトークに関係あんねんけどさ、うんうん、私あのなその性格診断のやつあるやんか、
うんうん、
あれ 世界で1割しかおらんらしい、私の性格。多いんか少ないか分からんけど。
確かに。いやでも16割じゃ16パターンあるから、うん、多いんじゃん。
え、多いん ?1 割やで。
16で
割った
らさ、1割ならへんね。
10% しか世の中にはいないです。なんかめっちゃ少ないように感じたけど、よく考えたら多いんかも。
ちなみに私 3% やった気がする。あのスティーブ・ジョブズと一緒やった。
すごい、私ビヨンセやで。ビヨンセ。
待って、ビヨンセってそういうタイプなんや。
うん、意外や。ビヨンセとエリザベス女王をやったはず。
めっちゃ綺麗な、なんかいいやん、綺麗な女性。はい、エリザベス女王すごいな。やっぱ例えるのがさ、英語のサイトやから、
う
ん、外人やから、
そうそうそう、
全然想像わかへんねんけど。
スティーブ・ジョブズのエユリちゃん。
やばすぎる。
超優秀、はい。すいません。
将来楽しみやわ、
自分が。ほんまやな。サインもらっとくわ。はい、
はい、ありがとうございます。
はい、
そしたら来週は、
来週は The Notebook ですね。
はい、The Notebook、 君に読む物語ですね。はい、はい、これはお互い2回目かな。
2回目ですね。
うん、なんか恋愛映画見たいなってなってんけど、
なかなかね、
ねえ、なんか、うん、めっちゃ見たいのがなくて、
うん、
久々に見たいなということで、
はい、
二人とも初見ではないですけれども
、
も
う海外に行って友達とかでも大体、うん、
見てない人
おらんよね、みたいな、もうなんかはみたいな感じで見られるから当たり前やろみたいな。
日本で言ったら何になるんやろな。絶対見てる恋愛映画。ほなみ絶対見てへんもんな。
そう 今私に言うかと思って東京タワーって言いそうになったわ。恋愛で、
それほなみが20年前ぐらいにアメリカで見たやつ。
そう君と僕と、え、僕とおかんと時々おとんかじゃないな。
あ、ね、あれから今会いに行きますとかかな。
ごめん、見たことないわ。
はい、やめましょうこの話。ありがとうございました。
はい、はい、それでは
私たちインスタグラムもやってますので、もしよかったら見に行ってください。
はい、
小娘アンダーバー、はい、ムービーアンダーバー、はい、オフィシャルで調べていただけると出てくるかと思います。
はい、 Please give us a like and we'll see you、はい、we'll talk to you nextSunday.
Sunday.
All right. Bye.
Bye.